今日はウクライナの話なんですが、ウクライナのソ連、ロシアがですね、ウクライナに侵攻したのがいいか悪いかとかそういう話じゃなくて、何のために日本人はウクライナについて、なんか関心を持ってるのか、その関心っていうのは、まあ言ってみれば、まあ、あまり役に立つ立たないで物事を考えちゃいけないんですが、まあ日本の役に立つと方向を向いてるのかっていうような話なんですけども。ですね、日本人っていうのは正義感っていうのがあるんですね。それからもちろん正義もありますし、それから誠実っていうのもありますね。それから恩っていうのもありますね。まあこういったものはですね、日本人は人間に共通してると思ってるんですね。人間社会に共通してると思ってるんです。しかし例えば正義については非常に素晴らしい言葉がありましてね、正義の道は地獄に通じるってやつがあるんですね。まあ、国によって少し言い方違いますが、大体そういうことなんですね。なぜ正義の道が地獄に通じるのか。つまり正義というのは誰が正義、何を正義と決めたかっていうことなんですね。まあ、神様がいればですね、神様にこのことは正義はどちらですかって聞いたら神様が決めるでしょう。それからしばらく経ちますと道徳とかいうのがありましたからね、偉人が孔子様が正義を決めるとか、まあ、そういうのもありました。しかし、まあ、神様とそれからそういう孔子様とかですね、そういう人を除きますと普通の人間が正義が自分で決められるかってことですね。私なんか全く自信がありません。日本の正義はこうだってことは、まあ、ある程度言えますけどね。だけど日本でも正義っていうのは随分違いますよ。まあ、例えば政治で言えばですね、自民党の正義と、まあ、共産党の正義と違う。昔は自由民主党の正義と日本社会党の正義っていうのは全然違いますからね。それからもちろん夫の正義と妻の正義っていうのも違いますし、親父の正義と息子の正義も違うわけですね。だから正義っていうのは必ずしも同じじゃないわけですね。今度のウクライナで言えば、もちろん ロシア、まあ、特にプーチン大統領はですね、ロシアがウクライナに侵攻するのが正義だと思ってるからやってるんですよ、あれ。それからウクライナの方はとにかくロシアなんかに占領されるなっつって頑張るから、これが正義なんですね。それからヨーロッパの国は、ロシアがウクライナに侵攻するのを今のところ一応表面上は正義ではないとこう言ってるわけですが、正義ではなければ別に NATO をどんどんどんどん、ロシアの方に接近していったりですね、からグルジア、ウクライナで代表されるようなかつてのウクライナですね、10年ぐらい前のウクライナに代表されるようにアメリカの人たちがものすごくちょっかいを出しまして、グルジアとウクライナで紛争を起こしたわけですね。もし戦争がいけないなら、そんなね、アメリカのちょうど地球の裏側、まあ、裏側まで行かないけど、まあ、裏側に近いところにあるウクライナとかグルジアとかそういうところでアメリカ人が暗躍してですね、国をかき回さなくていいわけですよ。国をかき回したのがアメリカだってことはもう人物も特定されてますので、まあ、確かなんですね。これディープステートとか闇の勢力とかじゃないんです。表に立ってますからね。ただ日本で報道されないっていうだけなんですね。まあ、ウクライナの今度の騒動は、まあ、一つはロシアのエネルギー利権ですね、特に原油と天然ガスの利権に対して、まあ、プーチン大統領が非常に強い権限を持っているので、まあ、プーチンでも失脚させれば、かつてのエリチンみたいにですね、どんどんどんどん外国に有利にしてロシアを裏切るというそういう大統領が出てくればもうヨーロッパアメリカ大喜びですからね。それが一つあるし、それから最近もう世界が平和になってきまして、軍事産業の機械というか武器が売れなくなってきましてね、これを売るためにはどうするかっていう問題がアメリカの軍事産業もちろんありますがあるわけですね。だから正義がどこにあるかっていうのは、まあ言ってみれば知識によって違うわけですね。戦争はいけないっていうけど、戦争はいけないっていうのはね、ほとんど利用されちゃうんですよ。例えば日本が アメリカと戦争したと、戦争はいけないっつって今でも思ってる人いるんですけども、アメリカはですね常に戦争、アメリカの戦争とは常にこう相手が仕掛けてくるまで意地悪をするんですね。そして、仕掛けてきたらそこで潰すってですね、まあ、昔だったらアラモの砦、アラモの砦にわずか260名かなんか派遣して、メキシコが8000人ですよ。もともとあれメキシコの方なんです。それを260人の突撃部隊でアラモに砦を作って、そしてそれをメキシコ軍が全滅させたらやったんじゃないかっつって戦争を仕掛ける、アメリカとメキシコの戦争ですね。それからだから戦争したのはメキシコだって、確かにその通り。それからスペインとアメリカの戦争って1900年にあったんですが、これはあのアメリカの軍艦をアメリカが爆破して沈没させて、それでアメリカの犠牲者が出ますね。スペインがやったんだっつって、あのスペインが宣戦布告しないで戦争したんだっつってスペインを叩く、これでフィリピンを取ったわけですね。まあ、日本の時もそうでした、中国の鉄道利権をくれと日本に言って、日本に言ったんですよ、中国に言ったんじゃなくて、中国の鉄道利権をくれと日本に言ってですね、日本が嫌だと言ったんですよ。そしたら今度は石油と鉄を禁輸して、もう日本が行かな、もう生活できないようになるんですね。それで戦争に打って出ると日本が戦争したってこう言うんですね。ベトナムもそうでした、トンキン湾事件で事件を起こして、それで、事件を起こしたのはアメリカなんですよ。アメリカの駆逐艦をアメリカ軍が攻撃して、それで損害を与え、それがベトナムが攻撃したといってベトナムに攻め込むって、いつもこの手なんですね。アングロサクソンというのはイギリスにしてもアメリカにしても戦争を自分たちでスタートするってことないんですよ。戦争は相手にさせるんです。ただ相手がするまで追い詰めるっていうですね、窮鼠かえって猫を噛むという状態までするんですよ。圧迫して圧迫して、ついに相手が戦争を仕掛けたらお前らが戦争してきたからっていうやつやるんで、これは正義がどっちあるんですかね。これを純情な日本の人たちは、まあ報道の問題もあるんですけど、いつも引っかかるんです。で引っかかって結局日本もアメリカとの戦争に入って310万人の日本人が死んじゃったんですね。それをこのその後をずっと私が見ますとね、例えば満州国で、私はあの学校ではね、満州国を日本が作ったら、リットン調査団っていうのが来て調査をして、そして日本が満州国から離れろという報告書を書いたから日本は国際連盟を脱退して孤立したって書いてあったし、先生もそう教えたんですよね。ところが私がリットン報告書をもう一回見ますとね、リットン報告書に参加した国に分け前をくれればいいって書いてあるんですよ。それはそうですよね。だってリットン調査団にの構成員ってのは大体植民地にいる軍人なんですよ。だから自分たちが植民地にいるわけですから、日本の満州国ってのは植民地じゃありませんが準植民地ですね。だから自分たちが完全な植民地を持っていながら日本は植民地を持っちゃいけないとは言えないんです。言えないけど分け前はよこせと言ってるんですね。アメリカもそうですね。だからそういうそのアングロサクソンばかりじゃなくて白人全体的にそうなんですが、だから日本の正義を唱えるということが、あの戦争の前にはもう何回も失敗して、日本が失敗してですね、日本人ってちょっとねそういう点じゃ傲慢なんですよ。自分が考える正義は正しいと思ってるんですよね。自分の考える正義は正しいんじゃないんですよ。アメリカ人にはアメリカ人の正義があり、ロシア人にはロシア人の正義があるんですね。アメリカ人は他国にちょっかいを出して他国の政府を転覆させたりしてもいいと思ってるんですよ。もう自分たちの得ならいいじゃないかっつってるわけですね。それがアメリカの正義なんですよ。もう中南米なんていうのはですね、アメリカが山ほどそういう細工をして中南米の人たちを苦しめたんですけど、それはアメリカの正義なんですよ。もちろん日本はアメリカ人のやることには絶対に悪口言わないっていうのが日本人ですからね。どうして日本人がそういうふうになったのかよく分かんないけど、とにかくそうなんですよ。 ですから日本の新聞も何も必ずアメリカ人の味方しますからね。だから日本人は分からないっていうだけなんですよ。だから今度のことでちょっと皆さんが、ウクライナをロシアが攻めるのは悪いんだ、プーチンは頭が狂ったんだなんつってるわけですけど、本当ですかって言いたくなっちゃうんですね。それからパラリンピックまでオリンピックのロシア参加させないとかベラルーシ参加させないとか言ってますけど、オリンピックのこれは政治利用ですよ。政治というものはですね、政治とかそういうものはもう複雑ですからね。ただ戦争しちゃいけない、戦争しちゃいけないというと、力の強いものが相手をギリギリまで追い込むんですよ。窮鼠かえって猫を噛むということでですね、ネズミも猫にいたぶられて我慢できなくなったら攻撃にかかる。これはもう日本の戦争も同じなんです。ですから、弱い方が戦争を仕掛ける時もあるし、強い方が戦争することもある。そういうことをよく考える必要があるなと本当に最近思いますね。本当に日本人って外交できるのかなと思ったりします。つまり自分が正しいことを正しいと思っちゃうっていうのは、これはやっぱり外交には役立ちませんね。